お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第二ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ペテロの手紙3章5節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ペテロ3章の学びをしていますが、3章の5節から6節。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。人間が地上に置かれる前のアダム以前の世界に対して裁きがありました。イザヤ書14章の12節から14節には何が起こったのかの暗示が次のように書かれています。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。サタンの欲望は神様の代わりになろうとしたことでした。そしてこの地上には小さな神々になりたいと思っている人間がとても大勢います。誰でも自分は天国にふさわしい良い人間であるという考えを持ち、自分自身の救いを自分でやり遂げようとしている人たちは、自分が聖なる、義なる神様と取引をしようとしているのだということを忘れています。そのような人は、人間は罪人であり、失われており、そして神様がその人のために贖いの道を用意してくださったということを理解していないのです。主イエスは救いの道について次のように断言しています。ヨハネ14章の6節。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。これは神様であり、人間であるお方、主イエス・キリストがそのように言われたのだということを思い出してください。さて、もしあなたが父の身元に自分の力で行くことができると考えておられるなら、あなたは次のように言っていることになるのです。神様を脇にどいてください。私はあなたの横に座るためにそこに向かっていますから。私も神なのですよ。お分かりの通り、それがサタンの野心であり、明らかにそのような野心こそが、暁の子であるルシファー、つまりサタンに組みしたとても多くの御使いの一団を天から追い出した裁きを引き起こしたのです。もう一つの可能性は、ペテロはノアの時代に起こった水による裁きについて語っているというものです。数人の立派な聖書教師の人たちに、ペテロが何を念頭に置いていると思うかと尋ねてみました。一部には意見の相違もありましたが、ほとんどの人たちはノアの時代の大洪水のことを指していると考えていました。確かにここではそのことを指していると思われます。ノアの洪水以前の文化は洪水によって滅ぼされました。 そのことについてはあり余るほどの証拠があります。カルデアの古代ウルの地に置かれている大きな柱はいくつかの文化が滅ぼされたことを示しています。発掘中に考古学者たちは洪水によってそこに蓄積したかなりの量の沈殿物の入っている大量の砂と泥を見つけました。その後彼らはそのすべてのものの下にとても高度な文明の残骸を発見しました。個人的にはここでペテロはノアの時代の大洪水のことを指して語っていると信じています。そして確かにこの地上にはそのような洪水があったことの証拠がたっぷりとあるのです。さてペテロがアダムの時代の前の裁きのことを指しているのか、ノアの時代の裁きのことを指しているのかは推測の問題です。この世がその水により滅びましたというのがいつであったかということに関して、あなたがどちらの見解を持っていても全く何の違いもありません。重要なことは確かに過去のどこかの時点でそのことが起こったのだということです。何か近くの大変動が起こって、すべてのものは創造の最初から続いたままなのではないということには有り余るほどの証拠があるのです。さてペテロは第二の世界を紹介します。それは今ある世界です。第二ペテロ3章の7節、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。この地は火に焼かれるために取って置かれていると書かれています。これはとても興味深い表現で、火に焼かれるためにという意味だけでなく、火によって保たれていると翻訳することもできます。そのことが暗示しているのは、この世に今、この世を滅ぼすことのできる力が内在しているということです。つまり神様が天から火を降らせるというのではなく、この地球は自分自身のための裁きを持ち込んでいるということです。今日私たちはこのことをどれだけよく知っているでしょうか。私たちは核爆弾の上で生きているのです。この世を滅ぼすために洪水が来ることは二度とありません。その裁きは過去のものです。水が過去にあった世界を滅ぼしました。しかし現在ある世界はもう一つの裁きである、火による裁きのために取って置かれています。言い換えればこの世の現在の秩序は一時的なものであるということです。この世はもう一つの裁きに向かって動いているのです。また保たれているのですとは、ギリシャ語で主イエスが宝を蓄えていた人の話をされた時に使われたのと同じ言葉です。神様はどのようにしてこの宇宙を作られたかという秘密を蓄えておられましたが、人間は神様の秘密の場所に押し入ってしまったようです。どうも人間は本当のパンドラの箱を開けてしまったようで、今日思慮のある人たちはこの世界がどのように危険な状態にあるかを真剣に恐れています。核爆弾の開発に携わったシカゴ大学のユーリー博士は数年前に雑誌コリアーズに記事を書きましたが、その始まりは次のようなものでした。私は恐れている。そして私はあなたを恐れさせたいと願っている。ウィンストン・チャーチルは 時は迫っていると言いました。ライフ誌、タイム誌、そしてフォーチュン誌のオーナーであるルース氏は、第二次世界大戦の後、最初に自分たちの宣教地に戻ろうとしていた一団の宣教師たちに向かって話をしました。サンフランシスコで話をしたとき、彼は次のようなことを言いました。自分は長老派の宣教師の息子で、中国で少年時代を過ごしたが、しばしば父親と千年王国の前にキリストが来られることを話し合った。そして自分はこの教えを信じている宣教師たちは全員狂信的な傾向があると思ったというのです。しかしその後、ルース氏は言いました。結局のところ、その立場自体に何か彼らを狂信的にさせるものがあったのではなかったのかもしれない。アメリカの歴史家チャールズ・ビアードは、世界中で将来の地平線、つまり将来に何が起こるかを詳しく調べている思想家と研究者たちは、文明の価値を評価しようと試み、その文明の行き先を憶測していると言いました。またウィリアム・ヨクト博士は、文明への道という本の中で、五つの大陸の壁に書かれた文字、つまりそれらの国々に対する裁きの警告のメッセージは、今私たちに裁きの日が目前に迫っていることを教えていると言いました。またロックフェラー財団の総裁であるレイモンド・ B ・フォスディック博士は、多くの人々の耳に破滅のラッパの音が聞こえている、時は迫っていると言いました。イギリスの作家 H.G. ウェルズは、死ぬ前に次のように宣告しました。この世はもう万策尽きている。私たちが命と呼んでいるすべてのものの終わりはもう目の前だ。またダグラス・マッカーサー元帥は、もう私たちにはチャンスはないと言いました。そしてドワイト・アイゼンハワー元大統領は、世界中で道徳的な神聖が起こらなければ私たちには何の希望もない。いつの日か私たちは核爆発の塵の中で消えていくのだと言いました。そして以前にコロンビア大学の学長であったニコラス・マーレー・バトラー博士は、終わりはそう遠くはないと言ったのです。あらゆる社会的な地位にある人々がこのように語っています。そしてあなたも私も確かに聖書を信じ、この何年もの間世に来ようとしている裁きと、そしてどのようにこの世が滅ぼされるかに関するこのようにはっきりとした意見の中を通ってきたのです。ですから私たちは神様からの警告に真剣に耳を傾けなければならないのです。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は神様がこの世を滅ぼすのに核兵器を使われるだろうと言っているのではありません。ただ人間はやっと第二ペテロの手紙のこの箇所が理解できるようになったと言っているだけです。このような仕方で神様がこの世を滅ぼすことがおできになるということは、論理的であるばかりでなく科学的でもあります。第二ペテロ三章の八節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。さて、天と地の破壊は、七年間の観難と、千年王国の千年間を含む 長期にわたる主の日の間に起こるということは明らかです。主イエスが大患難時代の終わりにこの地上に戻ってこられて、ご自分の御国をここに建てられるとき、主はこの地球を新しくされます。でもそれは永久的な刷新ではありません。大患難時代と千年王国の後まで、ペテロが語っている天と地の破壊は起こりません。ですからお分かりのように、もし明日景挙が起こったとしても、この世の崩壊までには1007年あるということです。第二ペテロ三章の九節。主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して、忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様は辛抱強く、忍耐深いお方です。神様は決して性急にことを運んではおられません。結局のところ神様の背後には永遠があり、神様の行く手にもまた永遠があるのです。神様は時間を気にされる必要はありません。神様にとって千年は一日のようであり、一日は千年のようなのです。でもポイントは、天と地が崩壊する最後の裁きは確かに来ようとしているということです。それまでの間、神様はそこら中の人間に悔い改めて神様に立ち返るようにさらなる機会をくださっているのです。ですからあなたもこのために神様の御言葉を述べ伝える必要があるのです。神様の御言葉だけが人々の心と生活とを変えることができます。人が生まれ変わるのは神様の御言葉によってです。ペテロはそのことを最初の書簡の中で次のように言いました。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。第二ペテロ三章の九節に戻りますが、ここには、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書かれています。あなたが滅びるのは神様の御心ではありません。あなたが今これを聞いておられる理由の一つは、神様があなたを裁きに合わせたくないと願っておられるからなのです。神様はあなたが死から命に移ることを望んでおられます。あなたは死から命に移ることができるのです。神様に立ち返り、あなたのために神様が用意してくださった素晴らしい救いを受けることができるということです。あなたが神様の愛を拒むことはできます。でも神様があなたを愛さないようにすることはできないのです。あなたは雨が降らないようにすることはできませんが、傘を差して、雨があなたの上に降りかからないようにすることはできます。同じようにあなたは自分が神様の愛を経験することがないようにと、無関心の傘、あるいは罪の傘、または反抗の傘を差すことはできます。でも神様があなたを愛さないようにすることはできないのです。あなたは神様に背を向けることはできます。また、神様を冒涜することもできます。 でも神様があなたを救われたいと思っておられる、その思いをやめさせることはできないのです。なぜなら神様は私たちの代わりに死なせるために、ご自分の御子を私たちのための救い主として用意されたからです。もしあなたが主が提供しておられる救いを受け取るなら、主イエスはあなたを救ってくださいます。この世界は今のまま永遠に続くことはありません。この世は終わります。そして確かに神様の裁きが来るのです。あなたも私も裁きに向かって進んでいる世界に生きているのです。第二ペテロ三章の十節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。しかし主の日は盗人のようにやってきますと書かれています。このことが起こるのは、キリストがご自分の御国を建てるために来られる時なのか、それとも千年王国の終わりなのかという議論がなされています。私は主の日とは長期にわたる期間であり、大患難に始まり、キリストの千年間の統治が続き、サタンに率いられたほんの短い反抗があり、そして大きな白い御座の裁きがあると確信しています。その後黙示録に書かれているように、新しい天と新しい地が見えるようになります。盗人のようにやってきますとは、パウロが第一テサロニケ人への手紙5章2節で使っているのと同じ表現です。つまりこの表現は、そのことが全く思いがけない時に始まることを示しています。そこにはこのように書かれています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。またここには、その日には天は大きな響きを立てて消え失せと書かれています。ここで大きな響きという言葉のために、ロイゼドンというギリシャ語が使われています。この言葉は、矢が飛ぶ時のシューという音、翼の羽ばたき、水の跳ねる音、蛇がシュッという音に使われます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は過去の世界、現在の世界というテーマで、第二ペテロの手紙3章5節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。